엔트리에서가서또견디고서격
皆さん、こんにちは。じゃあ、はい、またやってまいりました。東京ミルク放送局です。私、東京ミルクの新庄ゆきと、
ちゃんまつスカイウォーカーです。
お話はしがないございます。それが主に映画、漫画、ゲーム、ガンダム、野球などについて思いつくままに、人の他に語り、オラクン会議、超級メンバーです。
いやー、ということで、ごめんなさい、今日、
何ですか、
一応突っ込んだ方がいいのかな、それ。
え、何、
はい、いじった方がいいのかな、その格好について。
新庄ゆきです。
新庄ゆきでいいのかな。
何がですか。
いや、なんかはい、あれでしょ、はい、この前無観客配信をやった時にダダズベリしてたやつでしょ。
ドンズベリして
た
やつですね。ドンズベリアーサーです。
マスクかぶってるから誰かわかんないもしかしたらヒコのかもしれないし、
ちげえわ。あーっていう、あーってやつでしょ。
ヒコのな、
お前みたいな。いや、あのね、トレンドに入っててドラゴンズマスク完売っていうのが出てて、
うん、
ドラゴンズがあのオリジナルマスクを作ったらですね、うん、1時間で完売したんですよ、
うん、
トレンドに入ってると思って、
お前じゃねえよ。
ということで、
逆だからね。
そうですね、滑ったネタを持ってきましたよ。
はい、
はい、
ということで、
今日はこれで、ドラゴンズの話をしたいと思います。
はい、わかりました、は
い、ということで今回のテーマは何ですか。
はい、プロ野球
2020ペナントレースついに開幕です。
はい、はい、ということで、はい、今日はねゲストという形で、今ちょこちょこねガヤが入ってますけれども、
サッカー笑い
が今僕らの、1メーター向こうにですね、はい、世界のナベツネクさんが、
世界のナベツネクさんがソーシャルディスタンス、
1メーターだとソーシャルディスタンス
なんてないまあまあ相当
2
ナベツネさんも来てもらってる。
3m ぐらいありますね。
18.44 離れてる。
そうです、だからカメラの横だから多分 YouTube だとすげえうるせえと思う。
あ、 YouTube こっちのカメラ。
YouTube そっち
のカメラ、そっち
の
そっち、
うん、そうよ。
マジか。ボリュームで、ポッドキャストは
こっち、
これ無理でしょ。
乗ってないよ、もう乗ってない音、これ
乗ってない
音、乗ってない。
いや、全然大丈夫。
大丈夫、
大丈夫、声張ってるから大丈夫。
な、多分あれですよ、先に何月何日に収録されたものですって書かないと、はい、そのアップされた時に、
そう、ね、
情勢変わってて、うん、整合性取れなくなっちゃう。
もう野球やってないかもしれないし、
そうね、
そう、もしかしたら
ワンチャンあるからね、今年はね、
なんかね、そう、先にとかなっちゃう
あるから、6月27日土曜日です、
はい、先に行ってきましょう、先に行きましょう。
2020年6月27日です、はい、
坂本はインフルエンザ A 型 B 型コロナって3つかかってるからね。
マジトリプル3だ、
トリプル3なんだ、あいつ
グランドスラムじゃないですか。
どうやったらそんなに かかれるんだっていう。
どんだけこの耐久力がない、免疫が弱いのかという
っていうところで、今日ちょっとまあプロ野球開幕という形で
開幕しましたね。
まあちょっとプロ野球のいろいろね、はい、引きチームあると思いますけど、
そうですね、
その辺を中心にして話しながら、今年の情勢を占っていこうかなと、
占っていきたいなと。
まあ、はい、朝まで座談会ですよ、これは。
朝まで生
生座談。
てててれて。
8試合しかやってない。
8試合しかやってないし。
8試合しかやってない
し。ちょっとね、セ・リーグに関してはまだ7試合ですよね。
全国のプロ野球ファンの皆さん、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとまあこの、見てると思いますけど、はい、ちょっと中日の話題と、はい、私、阪神ファンと、はい、ナベツネ君のロッテの話題が9割9分になると思いますんで、それだけちょっとご了承していただければな
と。ちょっと待ってください、これ、今、ちょっとでも野球知ってる人がそれ聞いたら、2弱1強っていう
のが現状はね、たまたまだから。
セ・リーグの6位阪神、5位中日、そしてロッテのぶっち、ロッテがパ・リーグの
ぶっちぎりね。
ぶっちぎりじゃないです。
ぶっちぎりじゃないんだ。
楽天が強い。
楽天がとんでもなく強い。
うん。
今日18点取ってますからね。
マジ？
うわ
ぁ。中村1イニング5打点、合計7打点です。
バカ試合だね。
あと、ローメの4割6分8分。
5回に10点入れてんだ。
そうです。
っていうところ
。じゃあ、ね、
はい、まずはあれかな。
はい、はい、はい。
まあ、新庄さんのやっぱせっかくねこの格好で来てもらってるんで、
この格好、うん、まあ、
はい、今年のドラゴンズの情勢をちょっと、
今年のドラゴンズはね、はい、一味違うと思ったんですよ。
始まってみてどうですか。
始まってみてこれね、練習試合の段階でですね、これね、
はい、
キャラ定まってね。
うるせえな、
探り探りだからさ、キャラ。
練習試合の段階で今年はちょっと黙ってくれる。長打力のアップです。やっぱね、パウエルコーチが、巡回打撃コーチが来たんで、フライボールの、
アロンド・パウエル。
アロンド・パウエルが来たんで、
実は阪神にもいましたからね。
そうですけど、
あいつ金もらうだけもらって何もやってねえだろうな。
で、大リーグにフライボール革命を起こした、
うん、
だから、今までドラゴンズっていうのは、打率は1位だったんです、セ・リーグで。なのにもかかわらず、得点圏打率の低さだったりとか、ホームランの低さで、ですね、全然、まあ結局5位だったんですけどね、
うん、
でも打率が高いのに得点が取れないのはなぜかっていうと、まあ一重に長打力が不足してるからなんですよ。
まあ、そうでしょ
う。そうだから誰打てるんだけど、あの単打ばっかりだからってことで、ここにポエルコーチがですね、フライを上げるんだと。だあの要はあのパワープロでいう弾道を1しかないものを3に上げること、3とか4に上げることによってホームラン出るだろうと
っていう見解で来てくれたの。
見解で来てくれたらそれがハマりまして、おバカすか打つようになっちゃったんですよ。これちょっと、これで今まで打撃だ、守備率はすごく良かったね、もともと。
アライバ
も
おらんわ、特におらんわ、はい、なんですけど、で、練習試合ですごい良くて、で、最後は延長で負けたりとかですね、接戦に良かったんですけど、接戦の延長になった10回にさらに2点勝ち越しダーを打って、初戦のですね、ヤクルト戦ですか、開幕戦。勝ったりとかですね、
急に練習試合で開幕したね。
もう開幕してます。
びっくりした。
で7対9とかの結構もうだから、10両チーム合計35安打打ってるんですよ、
開幕から。
そのうちの18安打、17本打ってるヤクルトと18本打ってる中日で中日が制したと。
同じぐらいじゃん。
そうだから、逆に言うと先発が崩壊してるっていうのはあるんですけども、ただ打力を手に入れたドラゴンズはこれは今年はいけるんじゃないかと、
なるほど
思ってます。だがしかし、この間、DeNA 戦で3立て食らって、広島戦でもですね、負けたんで4連敗してました。あれれと。
あれいまいち。
突然もう借金生活で5位ですから。まあでも今日勝ったんでとりあえず広島には。な感じです。はい。
はい、
どうですか、山本さんは。
我が阪神タイガース。
はい、
神の軍団。神とついてるだけあ
って。神ですね。
神の軍団だけあって。まあ、開幕前、
はいはい、
まあ、練習試合、オープン戦含めて、
はい、
120試合かな、今年は。
はい、
あ、これは今年も120勝0敗で終わってしまうと。
毎年言ってるやつね。
もうそれに確信を持って、
はいはい、
自信を持って開幕を迎えさせていただき、
はい、迎えた結果、はい、
迎えた結果、
はい、どうですか。
全く打てず、
そうですね、
ゴミのような扱いを受けております。ただいま、
はい、
全く誰一人打ってません。まあ、ちょっとね、ちょっと打ってるやつはいるけど、基本的にプロ野球選手以下の打率、
プロ野球選手です
よ、以下の打率しか残せない人たちと、あと先発がどれだけ頑張っても結局打たれる、
あと
劇的に負けるっていう。
マルテとかでも調子いいでしょ。
まあ、調子いいっつったってね、あんなもんだよ、普通だよ。
助っ人だから。
助っ人だから。あと助っ人問題、
助っ人問題、
はい、助っ人問題はややハゲの白いウインナーみたいなのがいるんですよ。ボーアっていう、
バースの再来ですね。
バースの再来
が、
有働さんが毎晩言ってますよ、
バースの再来ですから。で、それを長打をやっぱ取るためにね、
はいはい、
左の大砲を2億7000万払って
出た、
また獲得させていただいたところ、
ロサリオ、ロサリオを思い出しました。
そうです、そうです。で、今日の時点で、わずか3安打でございます。
はい、
今この時点でわずか3安打で全く使い物になりません。プロ野球選手、助っ人外国人なのに、昨日だか一昨日もうスタメン外されてます。
打率9分1厘ですね。
1割の神のお告げ来るんじゃないですか。
1割いってないっていう、
はい、かわいそうにな。
神のお告げが届く。
メンタルボロボロだと思うよ。
ただですよ、ただ、中日の平田っていうあのライト、1番ライト平田亮介の、
PL が、
PL じゃないです、あの大阪桐蔭です。
大阪桐蔭、
はい、平田がですね、今日の時点で今日の試合をするまでの段階で、0割0分5厘だったんで。
0割0分5厘はないでしょ。
5厘、
5分でしょ。0
割5分0厘じゃない。
そう、0割5分0厘、20打数1安打とかでしょ。
あ、そうそうそう、
5厘だと
思う。0割0分5厘はやばいだろ。0割5分0厘、どっちもやべえわ。
そうそうそう、
どっちも全然打ってねえわ。
やばかったんで。
20回に1回ヒットでしょ。俺全部セーフティーバンドだったら1回ぐらい成功する時間あるよ。
そうそうそうそう。で、やばかったんですけど、いや、平田の方がよっぽどやばかったんですけど。
やばいね。
あ、でも今日あの5打数3。
ああ、いやいや、覚醒した。
1割6分に回復しました。
じゃあ、中日も阪神も、
はい、
こっから、
はい、
ギュッていっちゃ
う？いきますよ、これはちょっと。
まあ、もう、まあ、阪神優勝だからな、でも最終的には。
いや、今年はね、もう7年間、A クラスから遠ざかってるんで、今年行けます。日本シリーズに。
あ、そう、
日本シリーズに行けます。
A クラスかな、今年に。 A クラスじゃない、
短期決戦なんで、今年は、は
い、クライマックスシリーズがね、
クライマックスないから、
クライマックスないから、
ないし、
パリーグは
ない
し、
パリーグは、ファイナルだけあるそう
です。あ、そうなんだ。
1試合だけすんの、
なんか1試合、2試合ぐらい、
2試合ぐらいじゃ
ない、なんかよく分からん。あ、そう、
よく分からんけど、
ファイナルはやるって言ってました。
そんな
中日阪神事情を踏まえて、
はい、
この
男は
ロッテ好き男の話を。
だから今、平田が0割5分って言ってましたけど、はい、オリックスの大城は今日も4の0で0割4分2厘です。
ああ、低い。 下には下見た。
開幕前になんか結婚発表して、はい、背番号9にして、
ああ
オリックスの大城、
大城ってワリオム2輪です
。すごいね、ボーアより下がまだ2人いるんだよね。
全然いますね。
下には下がいる
よ、ね。下がいる。
ちなみにロッテの安田、
はい、
やっぱり5分6輪です
。いや安田くんまだ20歳ぐらいだから。
そうです。
可愛げがあるじゃない。
まだ
好きなもん食えよの世界だから。
好きなもん食えよ。
うん。
いつか冷や飯食わされること。
でも打ってねえな。
ロッテの話いいです
か。いいですよ、どうぞロッテ。
ロッテまず開幕戦ですね。まあ今年結構補強まずまあもう佐々木朗希くん、
ね。頑張るのはどうだとね。ま
あまあ、佐々木希と一文字違う佐々木朗希ね。
おん。おん。どうぞ。広げらんね
え。続けてください。
シードバッティングに登板してから、はいはいはい、1ヶ月以上ノースローの調整が続いてる。そこから疲労が抜けてないっていう。
はいはい、
どうことだ。
疲労が抜けてないじゃねえよ。
もうずーっと開幕から一軍にいるんですよ。
帯同してるんだよね。
どうやら吉井さんが自分が育てたいという話らしいっていうのもあるっぽくてやってるんですけど、はいはい、まあ、開幕戦で今年、なんか知らないけど、
はい、
FA でロッテに来てくれる稀有な人が2名
も
いました。
ああ、はいはいはい、ありましたね。
福田周平。
福田さん。
福田周平、はい。
すげえもてはやされてるけど、レギュラーシーズンに投手出たことはない。
ない。で、おなじみの。
おなじみの。はいはい、
おなじみの。
あと、美馬さん。
あ、美馬さん。
はいはいはい、はい。
ロッテではやたらいいピッチングする、美馬さん。
はいはいはい、
じゃあ、堀さんどうすんだっつって。
うん、
が来てくれて、
はいはいはい、
でその代わりにね、ちょっとね、あのほくろがたくさん多い人と、うん、あと押し切り萌えの旦那が気づいたら楽天に
行って
ました、ね、なんかそしたらなんか、
はい、
楽天から、結構、ね、ハーマンっていう
外国
人を取ってるのが、広島でちょっと活躍して、去年はいなかったジャクソン、
はいはいはい、
日本人のなんか女と揉めてるらしい
とか、知らないけど、はい、
なんかいろいろ補強があったりとかですげえ楽しみだって開幕をして、そしたら開幕戦の前の時にあの練習試合の最終戦かなんかを巨人でやった時に、
うん、はい、
福田が肩かなんかにデッドボールを、元ロッテの藤岡に当てられたらしくて、
藤岡
君で、まず、あ、大丈夫か、
はい、
開幕戦出たら、
うん、
折れてました。
あら
1試合でいなくなったんです。
1試合で
FA 選手
FA で来たのに1試合でいなくなる。
そんな活躍してないのをオリックスから阪神に FA で移籍した山沖ぐらいです。みんな知ってるの。山沖さんもみんな知らないと思う。
山沖知ってます、知ってます。
阪神ファンは知らない、何のために来たんだって。
そうそうそう、でおなじみのね。
山沖。
でおなじみの山沖。
っ
ていうのがあったんです。
今、じゃあ山沖モードじゃん、じゃあ。
山沖モード。
山沖モード。
だからもう、金で払った。
うん、
金で払ってグッズ作っていなくなったっていう。
もう。あ、じゃあ福田じゃしばらく出れないの、下手したら今シーズンダメか。
なんか、
うん、
2ヶ月くらいだね。なんかサッ
パ
取ってみたいな感じで。
もう年末のなんか特番に出そうな匂いがプンプンするね。
いや複数年契約だから。
あ、そうなんだ。
大丈夫、大丈夫。大丈夫。
なかなかなくていいんだよ。
首を宣告されないやつ。
去年中日の選手2人出てますから。3人いる枠のうち2人が中日でしたからね。
それで、
はいはい、
開幕戦も、なんかすげえいい試合をしたんです、石川投手のね、ヒゲの人が。
はいはい、はい。
して、抑えて、
うん、
こっちはちゃんと打てなくて、
うん、
で、なんかノーアウト2塁だったはずが、急速を見たら、2アウトランナーなしになってて。何が起こったの？急速を気づいたらよくわかんない
けど。あるある
ある。あるあるある。ある
あるが起こってたりとか。
あれ、満塁だったのにみたいな。
で、まあなんか、こう接戦をしてたら、シンスケットのジャクソンが、
シンスケット、
はい、ちゃんと点を失い、近い先手をされ、うん、あ、終わったなと思ったら、
うん、
9回裏に2アウトから、追いつき。
お
中村翔が打って、
お
今年いけんじゃないかって思って、
うん、
延長だと思った。今年延長10回までしか
ない。あ、そうね、そうね、
短いからね。
10回までがふっと終わって、
はい、
ここもあと負けるの待つだけじゃないかって、
うん、
で、10回裏の2アウトまで行ったら、
うん、
栗原選手っていうこのホークスが、ね、今年売り出してる選手、もともとキャッチャーなんですけど、
うん、
ファーストでレギュラーを掴んで、
うん、
その選手が良かったから、うん、調子ながらの内川選手は今2軍にいるっ
ていう、
ちょうど、ん、栗原選手が、
うん、
9回2アウト、あ、10回2アウトかな、うん、タイムリー打ち、サヨナラ勝ちと、
うん、
でも最高の形でホークスをスタートさせ
て、
よかったじゃんと、これが俺の知ってるロッテだと、今年も安心して見てられる。
おお、大丈夫
だ。練習試合ははっきり言って、もううんちだったんですよ。
うん、全然ダメ。
もうダメダメダメ、うん、もう何をやってもダメ。
うん、
もう死んだなと思ったんですよ、
うん。
そしたら、なんか知らないんですけど、2戦目は、
うん、
もうレアード。レアードが今シーズン4番で、
レアード。
ちょ、井口さんおかしくなっちゃったのかなって。レアードが振り回してた方がいいって思って。
アイスクリーム大好きって言って。
そうそうそう、この前ね。
あの、雪見大福。
で、2戦目レアードのホームランとかで勝って、
はい、
で3戦目もなんかどうなのかなって思ったら、
うん、
相手ピッチャーが危険球でいなくなっちゃって、うん、2回とかに、ノーアウト満塁とかで、うん、になったところでいなくなっちゃって、プロ初登板のツモリっていうピッチャー、ホークスのピッチャーが出てきて、
うん、
アジア、井上と戦って、
うん、
史上初のルーキーピッチャーの初登板で初めてのバッターに満塁ホームランを
浴びる。トラウマ級だよそれもう。
かわい
そう。そのホームランで勝ってホークスは去年も相性が良かったんで、うん、なんかよくわかんない。
2先発で勝ち越したの。
勝ち越したの。
ほう。
ミマも投げて勝って、うん、すげえぐだぐだなピッチングだったんですけど。
うん、
で勝って、
うん、
でパリーグはセリーグと今シーズンちょっと違うの、8月の途中ぐらいまでその移動距離の兼ね合いで6連戦なんです全部、同一カード6連戦っていう裏ローテ表ローテとかローテーションの全部当たるっていうのが、
あそういうことなんだ、まあまあ、
パリーグはちょっと球場が近いからとか、
ね、北海道とかあるもんね、はいはい、
っていうのがあってこれが結構左右すると、
う
ん、なんか夢の6立てがあるんじゃないかっていうのを結構みんな言ってたんですよ。でロッテは次
6連戦があるんだ、
へぇ、うん、ずっと6連戦、うん、ずっと
同じチームと6回戦うと
8月の4週目までずっと6連戦、
そういうことか、
だから、そういうことで言うと、うん、ソフトバンクと早いうちに当たれるチームは有利なんです、
そうだよね、
それはなぜかというと、うん、デスパイネとグラシアルがいない
いない
だからこれ本当なんですよ、
あのキューバコンビがいない、
あの2人がいないうちに当たれる方が有利、
そうだ、オリンピックのところにいないんじゃない、
そう、だからまあなんかビザが降りない、なんか来れないんですよ、モイゼロだけ来たんですよ。どうやって来てくれるか分からないです。モイゼロは来た
んですよ。オリンピックはなんだから来れないって言って、オリンピックやんねえんだから来れんだろ。
僕の許可から出れねえみたいな感じで、
うん、絶対家でゴロゴロしてる、あいつら。
で、スパイネはなんか、お誕生日みたいな時の写真は家にいましたあ、こいつまたブクブク太っちゃうのかなと思って。だから、デスパイネとグラシアルとバレンティンが揃って柳田もいるみたいなことだけど、うん、
あ
おかしな話じゃないですか、
打撃力が
それで6連戦きついね、
それと揃う前に6連戦をやれるばいいってことだけど、うん、ちなみにロッテは開幕カードですから、うん、次は確か8月なんですよ、
あ
だから次はもう完全体になってる可能性がある
、完全体
セル完全体だ
そんな感じになってる可能性があったり、
うん、そうじゃあ6ゲーム差が1週間で縮められるってことなの、
同一カードで例えば6ゲーム差があったら全部縮まる可能性がある、
うん、あすごい、
そうちょっとそこの戦い方とかも注目、
面白いね、
選手登録の枠が増えた、
ああそれあるね、
特別装置でしょ、選手枠が5人まで
使える、そう多めだもんね、
多いチームの方が有利だったりとかするっていうのもあったりとかする中で、うんうんうん、でこのその最初のカウンターで3連戦で次から6連戦が始まる中で、
うん、
ソフトバンクと西武っていういきなり殴り合いみたいな、
追
い込みみたいなのがありつつ、はいはいはい、楽天と日本ハム、うん、ロッテが去年苦手にしたオリックスとの6連戦、
うん、6連戦、出た
で、ここからもう訳がわからない、
うん、
結果から言うと、今5連戦まで終わって、うん、ロッテ5連勝してるんです、
すげえカモに来て
すごいね、
でもこれ、一個一個ちょっと簡単に解説していくと、ほぼほぼロッテ何もしてない
本当だね、
すごい。檻の
自滅なんです。
うん、
初戦に関しては、初回に清田と、レアードのホームランで3点を取りました。
う
ん、
はいはい、
ここまでは良かったんですけど、すごい、二木君っていうピッチャー、今年すごい練習してたから、良くて、良、はい、かったんですけど、なんか打たれるときはホームランみたいな感じ、うん、なんか、成瀬路線に走り始めたピッチャーが、
成瀬化してるん
だ。4回までノフトとかに抑えてたら、5回にその、オリックスが、新しく獲得したアダム・ジョーンズっていう、
ああなんかすごいやついるんでしょ、
ホームランを打たれて、うん、その裏に、その回に1点取られて3対1になった時に、次の回に2つ分3点ぐらい、まあ、他のピッチャーも取られちゃって逆転されて、
うん、
でロッテ追いつくんですけど、8回にその新助っ人のジャクソン毎回殴るたびに1回1イニング1失点に収めるっていう、だから防御率はずっと 9.00 っていう最高の中、
毎回1点ずつ取られる
っていう、なんか感じになってて、開幕戦もそう
だし、ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん、
投げて、毎 9.00 におさ、うん、毎回1失点だからもういいかと
思って
、
いやいや、2点差以上は投げさせられる
で、1点勝ち越されて9回に負けるかなって思ったら、まず、先頭がヒットかなんか出て、
うん、
盗塁かなんかをして、なんか、なんだかんだ言って岡が3塁にいたんですよ、
うん、
なんか気づいたら、
なんか興味がね、
で、井上が、きったね、フォローするってガンと打ったら、ただのサードゴロだったはずが、多分ランナーの岡とかぶったのがサードが避けるっていうので、同点になると、
はい、
その後、井上のダイソーで今年走る野球を考えてるから、うん、和田光志郎っていう選手が、
そのいいんだ、
支配下に登録されたんで、育成王から
、はいはいはい、
ワギータって呼ばれてる
ワギータ
スイングが柳田そっくりなんです
よ、は
い、でも彼の売りってそのスイングとかじゃなくて足なんですよ、うん、ここまで陸上部だと思うんで、
そういう感じなんだ、
めちゃくちゃ足速くて練習試合でも通るようなんですよ、
うん、
で彼が、うん、 走る前にディクソンが暴投をして、9打3分にいて、
うん、
で、なんか申告敬遠2個やった後に押し出しデッドボールで勝つんです
よ。ああ、何もやってない。
これ、これオリックスの自滅1。
自滅1。自滅1。これ
、ロッテ何もし、まあ、したけどもね、結果的にほぼ何もしてない。で、次の試合も、初回にロッテまた3点取るんですよ、0打って。
ほう。
去年初回しか点取らないのかな。次の回に、小島っていう、小島和也っていう、ちょっとそのアンジェッシュの方とか、
うん、そうだ。
ほぼほぼ名前が似てるんですけど、うんうん、が4点すぐ取られるんですよ、
はいはい、
ほぼ終わるじゃない
ですか。ああ、ダメだねと。
ダメだねと、うん、でもこれでいつもの通り負けるんだと思ったら、うん、その3回に、
はい、
なんか2塁3塁のチャンスがあって、アジャ井上が、
うん、
パーンって打って犠牲ぐらい打つんですよ、
うん、
そしたらあとオリックスのセンターの後藤俊太が地盤の肩で2塁から3塁に進塁したやつを誘おうと思ってピューって投げるんですよ、
はい、
とんでもないところに飛んでっちゃって2人かけ
る
んです。逆転に成功します。
あ、
このまま勝ちます。
あ、俊太とか守備寄りなのにね、
はい、うん、でこれが2戦目、
はい、
で3戦目がすごいです、オリックスのピッチャーが村西投手っていうピッチャー、
はい、
村西投手じゃないです
か。投手じゃ
ねえ。
ナイスですね。お待たせしました。
お待たせ
し、お待たせしすぎてしまいました。
そう、お待たせしすぎたかもしれません。
コイネとかないと、
うん、投げたら、うん、まずストライクが入らない。初回から
パーボール。村西、村西。
これノアでもある。レアードを三振に収める、
うん、
で次がマーティンって言われて
ます
、
はいはい、ファーボール、
はい、で押し出して1点取る、
はいはいはい、
で次の中村翔吾に満塁ホームランを浴び
る。
おで5対0になる。初回に5点取って、はいはい、あとはそのまま全部0が並んで終わります、
うん、
あ、いいね。
で終わり、
うん、
で、昨日、
うん、
これが6月の25日、6日
かな、
うん、はい、初回にオリックスが、2点取ります。これアダム・ジョーンのホームランを打ったりとか、
はいはいはい、
ロッテも1点返したりとかするんだけども、うん、その後もオリックスの方が追加点を取っていって、
うんうんうん、
5対2で8回裏を迎えます。でここで、なんかまた俊太が普通のセンターぐらいをもう草刈り終わったら風が吹いてるかどうかわからないけど取れなくて、
うん、
それがタイムリーツーベースでまず1点を返します。
ほうほう。
で次に、中村翔吾がタイセンター前にタイムリーします。これも俊太のところに行きます。で俊太が中村翔吾のその1点差になる点数を諦めて中継をすればいいものの、
うん、
誘おうとして投げるんですよ、
はいはい、
そうするとキャッチャーのところでバーンと垂れて、
ほう、
言ってるように中村翔吾は進塁をすると、
うん、
2塁に行くじゃないですか、
うん、
これで同点のランナーが2塁に行くと、
うん、
で、そのまま井上ファーボールで出て、
うん、
で2アウトになって、
うん、
藤岡雄大がっていうパターン、
うん、
パーンと打ったら外野全身準備したら頭を越え
て
き
て、
頭、あ、で井上に実装して、
うん、
2人帰ってきて、
うん、
終わり。逆転です。
4点追加、
4点追加で6対5で勝ちます。
ああ、いいじゃない。
で、今日ですよ、今日です。
今日
は、初回に先頭打者ホームランを打たれるというのがあり、
うん、
でその裏に、ロッテ大きいのがツーベースを打つんです、
うん、
でそしたら、なんか誘い出された形で次のバッターの時に、
うん、
挟まれるんです、
うん、
挟まれてタッチしたってやってるんですけど、うん、空振りしてるんです。それで3投になっちゃって、
うん、
そのオリックスの守備がまたずさんで、
あ
で、次のバッター結構手前のサードゴロだったのにバックホームをしないで一塁でアウトにしてくれたら大井野が帰ってくるっていう。
ああ、なるほど。
追いついてそのまま、9回まで行きます。
おお、
はいはい。
で9回、
うん、
ロッテ、
うん、
ノーアウト満塁のチャンス。
おお、超チャンスや。おお、
これは勝てるかも、
うん、
まず中村翔吾が凡退します。
ああ、惜しい。
ここで打席に入ったのが鳥谷隆。
おお、夢乗せて羽ばたくやつか。
鳥来たぞと。
阪神一番。
阪神39歳の誕生日を迎えた。
阪神タイガースのゴミとまで言われてる。
鳥が来たと。
あの2000本安打の。
これで鳥が来たぞって思って、これ鳥ヒーローになるんだなって思ってました。
はい、うんうんうん、
まさか3球で帰るとは思わないですよね。
3
球三振です。
3球三振。
3
球三振。
で、
ああ、
その次のバッターの代打角中も打たなくて、ああ、終わって、あ、これは今年のロッテだも勝たないなって思ったら、
うん、
10回裏にルーキーの佐藤俊也君っていうキャッチャー、メジャーの佐藤俊也君と同じ名前ね。佐藤俊也君がプロ初ヒットとなるサヨナラタイムリーを打つと。
おお、サヨナラ勝ちだ。
7連勝です。
素晴らしいね、これ。いや、7連勝は素晴らしいと思うけど、うん、
この7連勝中の5連勝、オリックスの自滅です。っていうのが僕の見解で、オリックスって実は開幕戦も2試合落としてて、
うん、
日曜日の山本由伸投手っていうのが、
うん、
去年5月1なんですけど、
はい、あいつ多いよね。
えげつない
よ、あいつマジでやばいね、う
ん、マジでえげつないですよ。
俺もちょっと見たけどやばいよあれ。
この前も僕もちょっと見たんですけど、うん、やばいんです
よ。やばい、あれ今日本一かもしれないね。
日本一なんです。
あ、そうっすか。
投手の角曲がってないから。
あー、じゃあメジャー行くねそれは。
メッセンジャーが最初だと思ってから、
もう素人目が見てもストレートの伸びが違うもん。
山本由伸でしか勝ってない、
うんうん、
で明日山本、その日曜日6月28日の日曜日の先発が山本
由伸、うん、
ほう。だから、もしかしたらオリックスが山本由伸でしか勝てないのかもしれない。
うん、そもそもね、そういう、そういう設定になってる可能性
が。そう、そういうモードになってるから。で、もともと金曜日、開幕投手を務めた山岡投手っていうのもすごいいいピッチャーで、昨日、6月26、うん、日にロッテ戦で投げたんですけど、はいはい、3球で脇腹切れていなくなったんです
よ。3球しか投げなくて。
だからロッテ、そういうところの運もあるんですよ。
はい、でも7連勝すごいでしょ。まあちょっとね、鳥谷さんが本当に活躍してないことに関しては心苦しいというか、申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど。
鳥谷隆が出場した試合は全勝です、
はい、出場した、あれだ、松坂が投げた次の日は絶対勝つみたいなやつだ。
だから今
鳥谷のおかげで何もやってるじゃん。
松坂の中では幸運の置物
置物だよ。だからあれ、
松坂の中日1年目もそうでした。
ああそうね、はい、
そんなやつですね
っていう感じで、はい、なんですけど、だから今例えば明日も勝って6連勝すると、うん、なってやったってなるけれども、うん、僕そしたら次の楽天戦で6立てされる気がするめっちゃ強いですから楽天。
あ、明日は仮に勝つかもしれないけど、今楽天がさっきちょっと話したけど調子いいんでしょ。
そうです。あ、で次楽天とロッテがこうバンって抜けてる、
うんうん、
1ゲーム差で
争って、それが潰し合うのか。
西武と、ソフトバンクがなんかいい感じに殴り合ってて、うん、日本ハムがちょっと遅れたところにいて、うん、だからロッテと真逆のところにオリックスやるんですよ。だからもうすでに7ゲーム差ぐらい
入ってる。そうだ、そういうことしたことによって
1勝7敗と7勝
点と違う
6ゲームが開いてる。
そうね。
じゃあ来週ちょっと1週間やってみないと見えないね。
で来週1週間やってみないと見えないって言うじゃないですか、うん、で来週楽天とロッテがやった後に次、うん、ロッテ西武とやるんですよ。セーブも苦手なんですよ。ここが12連敗
と
かもしれないですよ。
いやいやいや、ここ6勝6敗でしょ。
ジェットコースターね。
ここ6勝6敗だと、例えばしたとしても、うん、例えば楽天に6勝してセーブに6敗したとか、うん、そういう可能性もある。それでもぐちゃぐちゃ。
それはでもややこしくなるんだよ、全体が。
そうなんです。だから、なんか今、パ・リーグファンの中では、いかにオリックス戦に取りこぼさないか
っていうのが、
うん、そう。そこが多分6連戦とかの、うん、ちょっとセ・リーグとパ・リーグの違うところ。
なるほど、なるほど。
ところではあるかなって思いますね。
ちょっと待ってください。
すげーな、はい、いや、今の、
うん、
そのナメセン君がずっと喋ってる間に、うん、モニター見てたんだけど、うん、2人ただこうやってうなずいてるだけだから、全然絵面白くなかった。全く絵の面白さがなくて、なんだろうな、これと思って。
しょうがない。
珍妙な格好してるだけっていう。
落ちて
あれですね。
今落ちたね。
どこで落ちたの？
今映像
ちついた
よ。映像がね、いきなり今ね、モニター落ちたから、
はい、
多分そこのタイミングだと。
じゃあそこからはちょっとまあ音声で。
まあただ音声は続いてますんでね。
ロッテ
強すぎる問題。
ロッテ強すぎる問題で、じゃあ後半戦はロッテ強すぎる問題で。
ロッテ強すぎる問題でもう出し切りましたね。あとだからもう気になる選手。
気になる選手とかね。
はいはい。
うん、
気になる選手は中日誰かいる？
中日はね、3年目の山本拓実くんっていうのが
山拓ね。
山拓167センチしかないんですよ、はい、身長が。で、市立西宮西高校だったかな、
うん、
あれなんですよ、別に野球が強い学校でもないんですよ、
うん、
進学校なんですよ、
うん、
進学校から成績のいいお坊ちゃんが167しかないお坊ちゃんが、出てきてプロになって頑張って投げてローテ入りしてるんですよ。
なるほど。
はい、これはね、しかも今年はいけるんじゃないかってドラゴンズ OB たちも、かなり期待されてます。まだ20歳です。入ってるで、最初に初戦で、3失点ですけどまだでも
中日の何回投げた
5回。
あ、5回3失点だ。まあまあまあいいんじゃない。
6回かな。一応クオリティーソ
ード新人で5回3失点だ。まあまあまあまあまあまあって感じで、
まあまあまあまあ、
まあまあ、
まあよくはないけど、
まあまあまあ
まあまあまあまあみたいな9大点、まあ、うん、っていうかね、他の先発投手陣が大崩壊してるんで、いいのは、梅津くんと、山田くだけです悪くないのは
梅津って。でも梅津も微妙でしょ。
梅津素晴らしいですね。今無失点ですから。無失点
防御率 0.00。
斎藤匠さん、斎藤和美さんが、
うん、
梅津をみんな見習えって動画で言って、めちゃくちゃ褒め殺してますね今。梅津だぞと。
梅津、
梅津はお前20番背負えるぞって言われてますね、中日の。
小松武雄そうか
小松達郎だけど、
俺と同じ誕生日でおなじみの
20勝の
星野とかじゃないんですね。
あ、センチ ちゃんか。
星野杉下じゃないんですか。
せんちゃんはほら。
古すぎたか。
せんちゃんはほら。
いや、ほらね。
せんちゃんはほら。
せんちゃんはほら、監督の時のイメージしかないから。
そんな、そう。
せんちゃん、それとも布のヘディングの時にグラブ叩きつけたイメージしかないん
です。ぶち切れてる人ね。
せんちゃん、どうかしてるイメージしかないから。
中村武史が血を出したって話
しそう。動くパワハラだったよ。
やめて、死体におしっこかけるのやめてください。まあまあまあまあまあ、でもね、あのエース候補なんで、はい、あとはあれですね、あいつ、
オースティン
じゃない、オースティンってどこだっけ、
ベイスターズ
だ、あ、オースティンはねやられてますね、かなりね、アルモンテです、
またあれ、
またアルモンテ、
またもう3年目ぐらいだから、もう飽きたよ、
モンテの話はもう毎回
してるんですよ、もう飽きた、アルモンテ
モンテはいいよ、
うん、そしたらノーモンテ、
それはビシエドっすね、
ビシエドもっと、
エロはもういい
ビシエドももう飽きたわ、
ね、ビシエドはダルビッシュが今一番推してるのはビシエドです
いや、ビシエドがいい選手だってのは知ってる、
知ってるじゃん、そういうのじゃなくてもっとコア向けに見たお客さんが、
そう、
あ、中日にこんな選手いるんだみたいな、あれにわか
ん
すか、
もしかして新庄さん、あれ
橋本勇気がね、配線処理やらされてるんですよ、今
同じ
名前の
感じの
まあでも1年目だししょうがないかなと思ってんですが、明らかな負け試合で投げさせられてて、
え、でも開幕1軍なんですか、
開幕1軍です、
うん、いいじゃないですか、
うん、練習試合とかで先発とかやったんだけど結構崩壊するんで、あ、こいつまだだなっていう感じで敗戦勝利をやらされてる橋本勇気くんの今後に僕は注目してますね、
なるほど、
バッターだとあれかな、郡司くんがキャッチャーの
郡司ね、はい、
郡司が、うん、でも郡司が結構打力を買われて、スタメン出場することもあるんだけど、でも結局そのフレーミングだったりあのキャッチャー的なパラメーターがちょっと低いなっつって、まだあんまり活躍できてないです、
ね、でもツトムがいるから、
うん、ツトムがね、
ドラゴンズには
山田太郎が入った時の正捕手だった、うん、あの、うん、山田さんがあの目標としていた、壁としていたあの山田、あのね、山田じゃない、伊藤勤がヘッドコーチがいますからね、うん、
ポジ要素ねえな、ポジ要素、
あとね、去年オリックスからダブル松井と交換トレードできた武田君がまあまあ頑張ってます、うんうんうんはい、
エゴシ
じゃないけど、
エゴシ、
タイガースエゴシ、
タイガースエゴシはいる人、
いる人、
ロマン枠だから、
ロマン、
当たれば飛ぶ、
当たらないだけ、当たらない、ただ当たらない、
ただ当たらないだけ、
当たれば飛ぶ、阪神はね、特にポジ要素、そうね、あのソフトバンクからもらったスワレスぐらいから、なんかなぜかしないけど150出ちゃうっていう。トミー・ジョンやって、なんかトミー・ジョン手術をして、1年目の全く使えなくて、結局2年目も使えなくて、ソフトバンククビになって、トミー・ジョンやったら3年目が大丈夫だっていう、都市伝説みたいなのがはまって、150キロ投げ出してるっていう。
3年かかるですね、
そうそうそう。
ね、はい、
あとは、阪神、タイガース、そうですね、あの今年ドラフト1位。
うん、
で、ドラフト1位じゃないか、ドラフト1位じゃないけど、ドラフトで取った履正社の4番の井上君っていうのがいるんですよ、
はいはい、
去年甲子園でも沸かせた、
はい
はい、こいつがもう2軍で4番打ってる、
打ってますね、
あら、
えぐい、そして
ほう、
で、あの俺2軍のキャンプ見に行ってるんだけど、
はい、
見に行った時に感じたんだけど、
はい、
その井上君が走塁練習とかやってるんだけど、
はい、
まだ18だよ、当時まだ2月だったからまだ高校生、現役高校生がプロの練習に参加してやってて、
はい、
俺は遠目に内野席から見てるんだけど、
うん、
井上くんの風体が、うん、あのカープの広島にいた山本浩二の晩年にそっくり、
マジ
ゴリラ走りじゃないこれじゃないですか、
ミスターカープ、ね、ただおっさんが二遊間に突っ立ってるっていう、高校生なのにおっさんのもう風体を持ってるこいつすげえアビリティだと思う、
反力がね、
大丈夫ですか、
呪われません、あ、もう今映像ね止めました、大丈夫、
はい、もう映像なし、
映像なしなんで、もう何言っても大丈夫、
あーやった
あーだ、じゃあもうこれもう撮ろう頭もう息苦しいし顔かゆいし、もうこれも撮ろう、あ、ちゃんまさん思い出しましたよ、中日のポジ要素
ないでしょ、
ありました、2軍でめちゃくちゃ頑張ってるやつがいます、
誰、
外人なんですけど、アリエル・マルティネスってやつがいるんですよ。一つ。だからさ、中1今、マルティネス2人いるんですよ。
外人が2軍にいるっていうのもダメじゃん。
ライデル・マルティネスっていうのが、中継ぎですごい頑張って、はい、あの去年、名古屋ドームで、はいはいボギス 1点台とかでやってて、こいつは打てねえみたいなってた、ライデル・マルティネスがいるんですけど、もう一人マルティネスがいて、アリエル・マルティネスがいるんですよ。2軍に。
そっちは野手なの。
キャッチャーです。
キャッチャーめんどくせえな、
だからね、
うん、
いや、こいつが今、
リンゴ
、
あキャッチャー
キャッチャーぞ。いや、で、育成だったんですよ。202番とかだったんですよ、背番号が。
キャッチャーを大変で飛んの。
でも、今年に入って、なんかね、ずーっと下積みで頑張ってたんでしょうね、コツコツコツコツ。爆発して、打率5割超えの、長打率7割超えとかしてるんですよ。2軍で。
やべえことになってる。キャッチャーでしょ。
やべえ。支配下にはまだなってない。
だから分かんないです、それですごい良ければ試合が登録して一軍に来る可能性あって、そうなるとですよ、茶松さん、マルティネスバッテリーが組める。
夢のね、
夢のマルティネスが投げて、ライデル・マルティネスが投げて、アリエル・マルティネスが受ける。
バッターはドミンゴ・マルティネス。マルちゃん、マルちゃん
ファースト、ドミンゴ・マルティネス。みんなマルティネス、
みんなマルティネス、みんなマルティネスが投げて取って打つんだ。
投げて打って取る。
あ、じゃあそいつが上がってくるかも
しれない。だからアリエル・マルティネスが今年すごいこのままの調子でいって一軍に上がってくると面白いな
って。キャッチャーでしょ。でもも
う一回名前
言
って。
アリエル・マルティネス
一軍に上がってる可能性は、
アリエル・マルティネス。
お前ちゃんとやれよ。
アリエル・マルティネス。
それが
投げてんの
ライデル・マルティネス。
全然違うじゃねえか。それとも
投げてるマルティネス。そうですね。でもマルティネスちょっとね、気になりますね。私気になります。
阪神はそんなもんかな。
阪神そんなもん、
うん、阪神はまあでも粛々と実力があるというか、うん、底上げは済んでるんで、
はいはいはい、
覚醒はもう全員済んでるんで、
おお、
ジョブ手術の、あ、もうジョブ先生の手術成功してるんで。
あ、本当ですか。
全員だから、もうあとはちょっと時の流れに身を任せれば気づいたら
テレソテン、
気づいたら全勝かなと。
おお、
いう風な。
でもね、2軍だとね、中日もね、あのあれですよ、ネオ君が今セカンドで、で去年のドラフト1位の、石川君がショートで、
はい、
でサード石垣とかやってて、うんうん、結構ね頑張ってるらしいっす。結構バカスカ打ってるらしいっす。
ああ、まあまあまあ、ネオ君石川君頑張ってるみたいね。
だからね、これが育ってくると、うん、面白いっす。はい。なんで
ロッテは、
ロッテに注目の選手は、
注目の選手は
もう鳥谷ですよ。
ローキ
ーでしょ。
ローキー、佐々木ローキ
ー、労働基準法、
鳥谷は裏切られるから注目しちゃダメだって。
どこじゃなくて、この本当にいれば勝つのかっていうところの注目と、そのなんかジンクス的なものと、どこで井口さんが
見切りをつける
のか。そう、見切りを。
で、すげえ失礼なこと言うと、それで枠1個食ってるんです
よ。まあね、そうだよね。
晩年のサブロですよ。
サブロは後継者じゃん。
まあ、ロッテにいたし、うん、まあ、一時期なんか違う名前で、
ペンネルで巨人にもいたけど、確かに、
ね。同人監督もしてたけど、
いや、サブロはいいよ、別に。
サブロは。
今日、トリファースト守ってます。今日トリファースト守って、初めて打球来てちょっともたついて、すげえに、後ろで早稲田大学の後輩の中村翔吾がニヤニヤしてる。ちょっと僕ほっこりしました
もん。あの名手がもう。
トリ、井上のダイソーでトリ出てきましたからね。ダイソートリ。
ダイソーで、
あのね、トリッタリのすごいところは、ワンアウト満塁とか、うん、すげえチャンスの時に代打で出てきて、うん、当然のようにファーボール選ぶんだよね。
それ昔で、そのすごかった頃ですよね。うん、
すごいっていうか、なんかね、そこを打つじゃなくてファーボールでごまかし続けた男だから。
いや、
常に
でもあの人はだから、そのスタメンで出てなんぼの人なんでしょ、よく言われるのは。
あ、
その4打席って何打席か経って同じピッチャーと相手していく中で合わせていくタイプのバッターだから、うん、代打には不向きだと。
あ、
ヤギじゃねえと。
ヤギではない、
ね、ヤギではない。
てかもうその前に、だって契約したのいつだっけ。
4月ぐらい。
非常事態宣言の
中で。3月とかかな、なんかよくわかんない時
期。
って思う。
ボランティア。
枠があったんだね、ロッテ。
なんか相手でそこは取り消したんじゃねえかっていうのを言われてた
の。言われてはいたけど、本当に取ると思わなかったもん。
本当に取ると思わなかった。
だから本当に今、本当申し訳ないですけど、ロッテのチーム関係者の皆さんにご迷惑をおかけしてるんじゃないかっていうことだけを、阪神ファンとして、どうもすいませんっていう感じです。
でも、うん、こっち勝ってるし、なんか置いてたら勝つらしいから、うん、今のところ、うん、
いや、ほんとね、この後怒りしか湧いてこないよ、多分クソガーってなるこいつちゃんと挨拶もせえやみたいな
まあ、クソガーに関してはロッテ慣れてるんで、ね、あで、僕が注目してる選手は、
はいはい、
広島東洋カープの、
お
堂林
あ、そっち
全然今年野
球を打ってなくて、ってんだよね、
野球を打てなくて、
うん、
ドバちゃんレギュラーになってる。
そうそうそう、ドバちゃんいいんだよ、なんか、うん、
どこのレギュラーだ、ポジションって、
うん、
ファーストやってる。
ファーストやってる、ファーストで入ってる。
え、
うん、ええだよね、
うん、
ファーストやったことあったっけ、
うん、
なんかカープファンはファーストの守備はうまい打ってるし、なんかやって覚醒して嬉しいみたいな、急に褒めてて、
ほう、手のひらクルーだね、
クルー、
手のひらクルーで
ドバちゃんね、
ドバちゃん打ってるんですよ。
ドバちゃん頑張ってもらいたいよ、ドバちゃん
知ってるし、
うん、
あのやっぱり高校野球から、
ああ、はい、なんだっけ、愛知
中京大、
中京大、中京大、中京大、
はい、ああ
そうね、
日本文理の夏は終わらない、
終わらないやつね、
悪役に立った中京
大でおなじみのね、はい、
最後堂林がマウンドを降りてしまって別のピッチャーが抑えたから最後の優勝インタビューで泣くっていうイケメンなのに、
あいつ、うん、いいもん持ってるよね、
いいもん持ってるし頑張ってほしい、
頑張ってほしい、
顔がいいじゃん、
うん、
嫁がアナウンサーだし、
そう
だ、
あ、そう
な
んだ、
いいよね、
鈴木誠也の方が後輩なのに、もう鈴木誠也に頼み込んでいろいろ教えてもらったっていうエピソードがあるらしくて、おそらくすぐ好きになっちゃうから、
うん、
いいなって
、そのおじさん好きだね、
おじさん好きだね、
誠也ももう半端ないよね、
誠也君だってドアラ殺そうとしましたよね
あ、そうそうそうそうドアラ直撃弾を撃って殺されると思いましたっ
す、ドアラあれすごかったよね、
そう
ドアラがこの後呼び
で、そうそうそう、ドアラのいるとこめがけてるんです、
あいつすごいね、一人で撃ってるもんね、なんか
あれやばい
っ
す
ね、あれやばいね、
え、4割超えてんの、
5本ぐらいやってんの、
ほ
ら
やべえな、
でも楽天のロメロ4割6分ってオリックスロメロね4割6分ってから、
でも楽天のなんかあれでしょ、ウィーラーが巨人行くんでしょ、
金銭取れ、だからその ロメロが多分ハマってるから、
うん、からいらねえってこと
か、5人しか枠がいないっていうところで、
あ、そうかそうか、
なんかいるんですよね、クセニッツだかなんだかっていう、あの
クセニッツいたね、
クセニッツともう一人なんかいるんですよ、で、あと、奥は違う、今の、
やめる、奥はそれっぽいだけだ、
で、なんか知らないけど、うん、ウィーラーを、どうやら巨人のいろんな話を読むと、
うん、
今年中島が絶好調だと、
うん、
使えると、
うん、
蓋開けたら使えねえと、いう話みたい
あ、そう、やっぱり中島さんかっていう感じ
で、ファースト
ウィーラー巨人行ってもダメだろうなと思う、
いやでも可愛いっすよ、
そうそう、あいつもうめちゃくちゃ面白いもんね、顔がね、
リアクションもでかいし、
顔がめちゃくちゃ面白い、顔が面白い、顔が面白い、打つ時の顔とか爆笑するもんね、
あとは、注目してるのが、
はいはい、
ライオンズに来た、
うん、
すげえ長い名前の怪人、
え、バンデンハーグみたいなやつ、
スパンジェンバーグ、
あ、スパンジェンバーグみたいな、
スパンジェンバーグ、どうも一級速報によると塁上にいると字が小さすぎて見えないっていうのがあるらしい
です、スパでいいよ、スパで
スパンジェンバーグ、
スパンジェンバーグ、ね、
それこそダグ DJ みたいですよ、
DJ みたいなね、
ダグジェニング
ス、ダグジェニングス、ダグ
ジェニングス、
その後に CD っていうのを知ってます、
いたいたいたいた、
近鉄にいたんですけど、どんどん落ち着いたクリス・ドンデルスの CD、
そうか、オリックスのロメロが楽天行ったんだ、
うん、そうそう、元々なんか怪我とか
で、で調子いいんだ、
調子いいんですよ、どうせ怪我するんだろうって言われてるみたいな、だってオリックスのってなんかもうよく分かんないですもん、オリックスじゃない、楽天か、
楽天ね、
茂木、鈴木大地、
鈴木大地、
ブラッシュ、うん、浅村、島内、ロメロ、銀次、太田、
勝美、だ
ってこの前涌井と浅村広いテーブル立ってましたよ、
ほう、
楽天の日本来て
複雑だね、
複雑だ、
涌井と浅村が楽天の日本来て、ね、広いテーブル、ああ確かにね、
ライオンズ戦に勝ってないからちょっと
まだね、ギリギリ、
うん、ギリギリ分かった、そんな感じですかね
ロッテ優勝はあるのかな今年、
僕の中では、
うん、
そういうなんか歴史的節目というか何かがあった年には、
うん、
その初代日本一のチームだったりとか、
うん、
もうオリオンズだったりとか、
オリオンズね、
その
曖昧ね、
うん、交流戦の初代王者の千葉ロッテマリーンズだったりとか、
はいはいはい、
っていうのがあるから、こういった不測の事態の初めての異例の事態じゃないですか、120試合でこういったプロ野球、うんうんうん、だから歴史に名の残る時にはまあロッテなのかなっていうのは正直もうシーズン前から予感はしてるんです。
今年なんか誰か4割逃げ切ってくんねえかなと思うんだよな。
打率ですか、
120試合だったらいけんじゃないかな、
ありえますよ、ただ過密日程だから、うん、結構広がね、
結構そうだなと思いますけど、
誰か4割でごまかしきってくんないかなと、
ありえますよね、
だって規定もだって打席少ないでしょ、だから
少ない、120×3
だからいけるいけるいける、
360ぐらい、
そこだけそこだけ計算して打席に立ってればさ、なんかいけそうな気がするんだよ、
最後にバントだけしてる、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
だからもうだから本当にあの野々上直道とかですね、うん、ヤクルト戦だけ出すようにすれば、本当にもう
規定のんねえだろ、
ヤクルト戦の時だけ死ぬほど強いですからね、
それ
初戦のヒーローは直道ですからね、今年控えのこう
特大、でも高橋周平は4割打ってるんですね。
ああ周平いいん
だよ、ね、周平今4割、
周平調子いいんだよ、
そう言ってた、あそうだそうだ、
周平が4割打ってて、
まだ4割
だと大島が3割、
うんうん、
すごいですね、
平田一人で何やってんだよ、
平田だけが
怪我してんじゃないの、
いつもの去年怪我してて、まだちょっとねパワープロとかで忙しかったのかもしれないですね、オフの間そうソシャゲなんとかやります
で
国王になってるらしいです、
ロッタは盗塁後はなんか井口さんがもうその走ることがキーポイントだって言ってクソみたいに走りまくってるんで、その堀野と和田がとにかく走ってまくってる、
うーん、
でもこの前2010年のルーキーイヤーの荻野貴司の走塁っていう15分ぐらいの YouTube の動画を見たんですけど、
15分、
うん、速すぎて引いた、そんな本当に速かったんですよ、
はあ、
だって普通のショートゴロが悩んだなっちゃう
よ、そうなんだ、
何にも呼び金子誠が何にもミスしてないのに、
うん、
セーフになっちゃった、
普通のタイミングで処理してんのに、
そうそう、
あ
そダルビッシュもびっくりした
、セーフなんっていう、
そうそう、
ほう
で、この前それを見た翌日に荻野が打席で、
うん、
ちょっとボテボテのセカンドゴロとか、あこれセーフだと思ったら、うんうん、今その足じゃないからアウトになった、うん、左にかやっちゃってるからどうしよう、
あそっか、しょうがない、ちょっと遅いんだよね、
そうちょっとやっぱりね、あの時の速さに比べると、
うん、
本当になんか一人がおかしい、本当にピノがいるんです
よアミスタの
ピノやばかったもん、ね、
リアルピノ、
リアルピノ
ちっちゃいものでテーフになりかねないようなでもその時にもちょっと思ったのは、
うん
うん、結局スライディングが近すぎて足をやったって言われてるんですけど、
うん、
その時のその動画の解説の中で有藤さんだけがスライディングが近すぎて怖いって言ってるんですよ、
あ
のじじすげえなって思って、うん、あのじじ今日も解説してたんですけど、安田君が三振をした時に初球絶対見るからそういうのがダメだと、積極性がないとダメなんだって言って次のバッターの佐藤俊君が初球打ってたからなんです
よ、はあそういうこと、
じじすげえと、
有田
有田やっぱすげえな、ハリさんとは違う ね、
そうですね、あと里崎のリード表もすごい、
あ里崎はすごいでしょ、
ただちょっと笑いのが気持ち悪いですよね
天使天使
生理的にね、
天使
面白いよ面白いよ、
うん、
あとは解説者の扱いとしてはこの前サンデーモーニング見たら、うん、岡田監督が出てて記事にもなったけど出てた、出てた、関口博さんの岡田監督の対応がひどすぎて、
どういうこと、
なんか話振ったら岡田監督答えるんですけど、うん、関口博さんそういうこと聞いてんじゃないと、
え
で岡田監督も困っちゃって
ゲストでしょ、
関口さんもうひどいっすよあれサンデーモーニング、
なんかあれ、いやでもね多分ね想定してる答えを多分リハやってたと思うんだけど、それを無視したんだと思う、
岡田が、
うん、
あは
ー、でなんかコロナの時になんか練習とかちゃんとできないのがどういうことをプロ野球選手をやればいいんですかっていうことに対して岡田は体調管理がどうこうっていうことを言ったんで、多分どういうトレーニング方法がいいかってことを多分聞きたかったのに、
体調管理がって言ったらそういうこと聞いてるんじゃないよちょっと岡田さん困っちゃって
食い気味
におっっていう、うん、
そんなのがあった、
うん、
そ
んなプロ野球どんでんがね、
なるほど、あ思い出しましたよ、また中日のポジ要素、
どうせまた2軍のなんかあれでしょ、
2軍です、
うん、
ここから出てくるやついます、
うん、
高松渡選手っていう背番号0をつけてるんですよ、
うん、
足がむっちゃ速くて、
あランニングホームランのとこね、
そう、高校通算17本打ってるんですけど、まあまあ決して多くはないけど、まあでも普通平均からしたら多いですよ、
うん、
そのうちの半分以上がランニングホームラン、
ランホーじゃん、ランホ
ー、だから、あれロッテか、ロッテ戦だ、
練習試合で
千葉 QVC で、あの
QVC?
ゾゾマリン、ゾゾマリンスタジアムで
一緒にしないでくれ
同じ球場で名前があったけど、
ゾゾマリンでランホーって
決して広くない、
なかなか難しくない、
そうそうそうそう、
いやこれ
しかもセンターフライなんですよ、
これ答えがあるんですよ、うん、岡の打球の追い方が 完全にジョブなんですよ。練習試合だし一角なんだ。僕はその日すげえやらかしてて、なんかジョブ、
ジョブで追っちゃったんで。
なぜそこに打球が行ってるのかよくわかんないし、僕、うん、がチッター追ってるから帰ってきちゃった。
だから別に普通にツーベースだろうなぐらいで追ってて、普通に拾って投げればいいやと思ったら、もう2塁蹴って3塁を回ろうとしてるんですよ。
おやべ
やべやべやべって投げたら、投げたらもうキャッチャーかわして、
結構悠々セ
ーフ、悠々
ラン、ホームみたいになって、
悠々ランニングホームランって金本以来見てないよね。
だから
金本の守備以来見てない。
だ中日ファンも結構だから、あのイースタン、ウエス、なんか練習試合、2軍の練習試合見てる人なんてコアな人じゃないですか、うん、コアな人が、おー打った打った、あーツーベースじゃんとか思ったら、いきなり二塁蹴ったから、おー
って
思
って、おーってなる。
みんななんか、おーいけーみたいになって、そこだけすごいなんか盛り上がって、なんだこいつ、
うん、おーか何やってんの、あれ、おー帰ってきちゃった、
うん、そう、
あーおかね、うん、
まあおかだからねみたいな、
うん、まあ、ロッテファンの中でポカ広めてやらかしちゃうから、3投してそのまま塁取り過ぎ立ちちゃう。
だからこれが一応プロ初ホームランなんですけど、2軍とはいえプロ初ホームランなんですけど、初ホームランがランニングホームラン、
あ、いいじゃないですか。
だからこの足をもしね、
生かしてね、
生かして、
いや足だけでさ成立しちゃうからね、うん、去年のソフトホームランシュートじゃないけどさ、
そうだからやっぱ中日も大島ぐらいしか走れる人が実はいなくて、強打とか結構挑戦するんですけど失敗も多くて、だから結構この機動力が後半もし戦力になってくれれば、
軌道破壊、
軌道破壊、
県立高知高校、
県高、県高、
県高、県
ね、軌道野球が、
軌道破壊を破壊した森友哉っていうのが西武にいますけどね。うん、いや
あともう一人もしろ
に来たりして、いいそう、
金城選手なんですけど、
面白い、はい、
新庄剛志のインスタグラムがちょっと怖い。
あ、そっかそっか、
ちょっとね、新庄剛志選手のインスタグラムちょっと怖い
んです。プロ野球選手志望の人ですよね。
なんか自分を肯定してくれてるのを切り張りして、うん、告知とかしたりとか、うん、なんかねちょっと狂気じみてるんですよ。
なに、どういうこと、
インスタの写真の画像が荒いんですよ基本的に。誰かから送られてきたものをなんか転載して貼ってすごいいいとか、
うん、
そういうことをやってるんですよ多分。新庄フリーダムっていうのが、ね、
新庄フリーダム、
あーで小銭稼いでんだ新庄フリーダムは。
インスタライブを時々やるんですけど、
うんう
ん、そうすると元阪神にいた吉田なんとかっていう、あんまり多分話題になってない
吉田吉雄、
吉田吉雄とあれ2人出てくるね。
新庄の時代にいた背番号0の吉田っていうやつがいたと思うんですよ。
いたかもしんない。
そいつとなんかもうただの今おっさんなんですよ。その人が剛の現役復帰を応援中ってインスタに書いてあって、その人とインスタライブやってるんですけど、
うん、
誰だよこの親父っていう、なんかよくわかんないおっさんと喋ってるのとか。
で、阪神ファンに向かってやってるわけでもないもんね、それ。
そう。で、600人ぐらいしか見えないんですよ。
うわ
ぁ。とか、トレーニングをやってるとかっていうのとか、で、あと、森本ひちょりとかも、
うん、
プーさんとかってやってないとか、はいはいはい、絶対無理やり呼び出されてるんだろうなって俺は思ってるから、すごいひちょり選手がかわいそう。っていう気持ちで見てる。
視聴率は指定関係だからね、もうノーって言えないもんね。
無理やり呼ばれてんじゃねえかな
って。体育会系のノリで呼ばれてるよね。
で、あとはそれにいちいちいいねをしてる杉谷。杉谷が新庄だね、ちゃんといいねをしてるっていうのも、だから杉谷もなんか多分、
なんかある、俺だから拾いたいんだよね、杉谷も。
で、思ってんのかなっていうので、ちょっとなんか。
すり寄ろうとしてるね、杉谷はね、新庄さんにね。
すり寄ろうとしてるのか、なんか、
やんなきゃいけない、
やんなきゃいけない
のか。
そっか、2ジャブだからね。
っていうのがあんのかなっていう、ちょっと新庄剛志選手を
取り巻くね、芸能界がね、
闇を感じる。闇を感じるのと、本当に多分、うん、寄っていくところはあんまないんだ
な、ないんだよね、
現役目指してるって言ってるけど、
うん、
っていうのが普通気になりますね。
気になるね、新庄剛志選手の動向は確かに気になる。
そう、そんな感じですかね。
はい
はい、
だいぶ喋っちゃ
いました
。
いや、よかった。
ったね、ボリューム
これで今年のプロ野球はもう語り尽くせたんじゃないかな。
この8試合ぐらいしかやってない。
8試合で。
よく喋ったな、ここまでで。
いやー、あれかな、
はい。
また1ヶ月ぐらい後に。
定期的に。
もう、だってそれで全然変わってる。ロッテとかもういなくなってる
もん。ランガイに。
そう。ここからね、6立てを3回連続でされたら日本記録の連敗
すごいよ。素晴らしい、素晴らしい。そういうのをちょっとね、
そういうの
魚にいろいろやっていきたいなと思います。
今年はね、はい、今年ならではの楽しみ方を、
はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、以上です。
はい、
告知、
はい、
はい、ミルク放送局のイベント、
はい、
です。18日7月、
はい、
18日7月、はい、土曜日、
はい、
の19時ぐらいから、
はい、
あれですか、何、インスタライブ、
インスタライブならできねえよ、やっとんねえから、
あれだ、
YouTube ライブだ、YouTube ライブ、
YouTube ライブですよ、はい、YouTube ライブでなんかやります、
はい、
詳細はまたいろいろと告知します、
はい、
はい、ですので、皆さんぜひ、あの、コメントを書いていただければと
思います。新庄君が爪楊枝で何か作ります。
竜とか作る。
竜とか作ったりしてる動画が延々と上がってる。
で、全然作れないんでしょ。
そうそう。
首とかが2センチぐらいできただけで終わる。
終わる。っていうのの動画です。
なるほど。
はい。楽しみにしてください。
はい。
はい。で、以上です。
以上です。
はい。
なべせ君の方から何か告知は？
いや、あと、
はい。
なんかあるかな、
バズったら宣伝していいと聞いたのでみたいな。
バズってないじゃん、だって
バズってないけど的なやつで、
は
あるじゃん、よく
何
何かある、
え、
何話せばいい、
ラムちゃんの T シャツ着てることとか、
ラムちゃんの T シャツ、これはね、いいやつい
いやつい
いやつ、
それどうしたんですか、
これナタリーストアで買いました、
ナタリーねナタリーね、
サブカルっぽくなれるかな
ナタリーストア
時々サブカルっぽいラムちゃんを着ててもオタクっぽくないな、このラムちゃんと思って、
なるほど、あ、そっちのラムちゃんね、
そうそう、サブカルラムちゃんの方いるじゃないですか、
あ、いるいるいる、
サブカルラムちゃん、
いるいるいる、
サブカルルミックワールド、いるい
る、中野で買っただろみたいな、
いるいる、
で、お前キャラとか知ってんのって言ったら、ラムちゃん、他はって言ったら、ちょっとわかんないな、
うん、藤波龍之介とか言えよ
海が好き T シャツも持ってるから、
海が好きもある、
ナタリストだよ
ナタリストの宣伝でした、
そう、はい、ラムちゃんうるせえやつらとかちょっとね、やるんだったら全然
やりましょう、
やってくれるったっけ、やってないか、
うるせえやつら誰が好きですか、新庄さんが、
新庄さん的にはね、新庄さん的にはね、あれ、おゆきちゃん、
あ
ー、え、すなんで何がいけないんすか何がいけないんすか
おゆきちゃんってあれだよね、畜生なやつだよね、
畜生です、
結構な畜生だよね、
畜生ですちゃんさんは
うるせえやつらあんま覚えてないな、あの、おしょうかな、
チェリー、ああ、チェリー、
チェリーね、
ことの元凶みたいな、
そうそうそうそう、
中一郎さん、
うん、
そうですよ、なべせ君は、
俺ね、多分ね、特にいないんだよ
それはずるいっすわ、
たぶん、あたるくんが一番好きなんだ、きっと、
ああ、
あたるくんか、それこそ藤波龍之介かな、
剣道部のやつ、
あの、違います、あの、男女、
あ、男として育てられてるんですよ、海が好きな親父に、
あ、
なんか、うるせえやつらに興味を持った理由が、うん、その藤波龍之介くんが出てた回、
なるほど、
修学旅行で、修学校の時に旅館に着いた時に真っ先にテレビをつけたらそれからやってた、
あ、関西テレビでね、帯で再放送したんですよ、夕方に毎日毎日やってたんです
よ、それを見たんだ、
俺がそれを見て、
僕もそれ見てましたから、
その、あ、こんな面白いキャラがいるんだって思って、その後、テレビ埼玉でやってる再放送を見始めるっていう流れが、で、前回買うみたいな流れがあったんで、リュウちゃん好きですね、
上島クルリンパ同じこと考え、
はい、いや、前その新庄君に話したんだけど、この前下北行ったのよ、
下北、
サブカルの聖地、サブカルの聖地、下北に行ったら、なんかまあ、お店の外になんかキャスケットかぶって T シャツにズボン着て電話してる人がいて、あ、どっかで見たことあるなと思ったら、リュウちゃんだったの、上島、
生
リュウちゃん、
生リュウちゃん、下北とか
いる、おおと思って、でも別に知り合いでもなんでもないから、うん、で、まあまあ、まあ、無視するっていうのもあれだけど、軽く、まあ、軽く会釈ぐらいしようかなと思って、改めてこう見たら、よくよく見たのよ、うん、おばさんだった
って上島竜兵のオーラを
まとった、上島竜兵の
オーラをまと
してるおばさんだった、
ドラゴニックオーラみたいなのをまとった、
容易に想像がつく
そう
そういうおばちゃんはいる、
いる、でそれのあとテレビで上島竜兵見たらやっぱそっくりだった
おばちゃんだった
いやー、それはありますね、
いるいるいる、
おじさんおばさんだね、
おじさんおばさんおじさんおばさんよくいますからね、
うん、おじさんおばさんね、うん、はい、
そこそ口みたいな
どういうこと、
以上、
あ、以上、
はい、
広がりましたね、
はい、
二刀流が、
はい、こんな感じです、
二刀流ってのは、はい、
おじさんおばさんの二刀流、
はい、
はい、じゃあいいですか、もう、
はい、大丈夫です、
はい、というわけで、
はい、
今回も、愛と勇気と感動とチョップリネッチをお送りしました、東京ビルコ放送局、ここまでの相手は新庄勇気と
チャンマツスカイウォーカーでした、
と、
あ、ゲストのナベツネでした、
それでは皆さんまた次回、
バイバイキーン
回ってんだ
よ、動きは見えないです、
これはもうあれですか。